EU の AI 規制？うちの会社は日本の中小企業だし、まあ関係ないかな。もしあなたが今心のどこかでそう思っていたら、今日の話は少しだけ耳を澄ませて聞いてください。想像してみてください。長年付き合いのある一番大きな EU のクライアントからある朝メールが届くんです。記者の製品について EU AI アクトの適合宣言書がなければ残念ながら取引を停止せざるを得ませんと。そしてその期限が今年の8月2日。そう、もう7ヶ月も残されていないとしたら。この罰金、最大で3500万ユーロ。日本円でおよそ50億円。あるいは全世界の売上の 7%。これって多くの中小企業にとってはもう単なる罰金じゃなくて、倒産を意味する数字ですよね。
これは架空のシナリオでは全くないんです。今まさに起きつつある現実でして、今日が2026年の1月6日ですから、高リスク AI システムに関する規制が発行する8月2日まで本当にもう時間がない。この法律の最も重要なポイントは域外適用です。
域外適用？
はい。つまり日本に本社があっても EU に製品やサービスを提供していたり、 EU 企業と取引があるだけでこの規制の対象になる可能性が十分にある。これは対岸の火事では全くないんです。
ということは、今この瞬間も知らず知らずのうちに法律違反のリスクを抱えている企業があるかもしれないと。これはまずいですね。今日はこの複雑で巨大な EU AI アクトが具体的にどういうもので、あなたの会社にどんな影響を与えるのか、そして最も重要な、じゃあ明日から何をすればいいのかを徹底的に解き明かしていきましょう。
ええ、一緒に見ていきましょう。まずは基本の木からですね。
お願いします。まずこの EU AI アクトと聞いて、以前に大騒ぎになった GDPR を思い出す人も多いと思うんです。あれも EU の規制でしたよね。個人情報保護の。今回の AI アクトは GDPR の AI 版みたいな、そういう理解でいいんでしょうか？
ああ、そこが多くの人が最初に陥る誤解なんです。そしてその違いを理解することがまず第一歩ですね。
ほう。
GDPR が対象としていたのはあくまで個人データの取り扱いでした。
ええ、そうでした。
一方でこの AI アクトが焦点を当てているのは AI システムそのもののリスクと安全性なんです。
あ、なるほど。リスクと安全性。ということは、個人データを一切扱わない AI、 例えば工場の生産ラインで製品の傷をチェックするような画像認識 AI でも、この法律の対象になり得るということですか？
まさにその通りです。それが決定的な違いで、AI アクトは AI 技術をその社会的なリスクに応じて4つのレベルに分類して、それぞれに違う厳しさのルールを課しているんです。このリスクベースのアプローチというのが最大の特徴ですね。
4つのリスクレベル、面白い考え方ですね。では一番厳しいものから見ていきたいです。レベル1は受け入れ不可能なリスク。これはもうとんど無用で禁止される AI っていうことですよね。
はい。これは EU が掲げる基本的な価値観や人権に反すると判断された AI で、使用も提供も一切禁止です。具体的には人の潜在意識に働きかけて行動を操作するような AI とか、
うわ、
あとは個人の信用度を格付けする、いわゆるソーシャルスコアリングシステムなんかが含まれます。
リストを見ていると、職場で従業員の感情を読み取る AI なんていうのもありますね。SF 映画に出てきそうな話ですけど、もう技術的には可能なわけですし、そして恐ろしいのは、この禁止に関するルールはもうとっくに施行済みだということですよね。
ええ、2025年の2月。つまり約1年前からこれらの AI を EU 市場で提供使用することは違法になっています。規制の時計の針はもうとっくに動き始めているんです。
さて、ここからが本題ですね。禁止 AI は極端な例だとしても、多くの日本企業にとって本当に自分事として捉えなければいけないのが次のレベル2、高リスク AI。 これがあと7ヶ月後、2026年8月2日に発行する規制のまさにど真ん中の対象。
まさにここが天王山です。高リスク AI は7つの主要なカテゴリーに分類されていますが、特に中小企業に関係が深いものをいくつか挙げると、まず雇用、履歴書を自動でスクリーニングするツールや昇進解雇の判断を補助する AI がこれに当たりますね。
採用で AI を使う会社本当に増えましたからね。人事担当者の負担を減らすために導入したツールがまさか高リスクに分類されるなんて思ってもみないかもしれない。
他にはどうでしょう？
次に重要インフラ。 これは少し大げさに聞こえるかもしれませんが、例えばオフィスの入退室管理で使われている顔認証システム、これもこのカテゴリーに含まれる可能性があります。
顔認証もですか？
はい。そして基本的公共サービスへのアクセス、銀行のローン審査で使われる信用スコアリングなどが代表例ですね。
意外と身近なところに存在しているんです。
本当ですね。身近といえば、その採用 AI の話で実際にヨーロッパであったというケースを聞いたことがあります。ある企業が業務効率化のためにビデオ面接を AI でスコアリングする仕組みを導入したそうなんです。候補者の声のトーンとか表情、話す速度からその人のコミュニケーション能力とか適性を判断していたんですが、
なんとなく嫌な予感がしますね。
ええ、まさに。結果的に AI が特定語アクセントや話し方をする人に不当に低いスコアをつけているんじゃないかという苦情が殺到したんです。よかれと思って導入した最新技術が、実は人間が気づかない形で差別を再生産してしまっていた。これには開発した技術者たちも頭を抱えたそうです。
その事例はですね、この AI アクトが効率化 AI に何を求めているかの本質を非常によく表しています。法律が求めているのは、まさにそうした事態を防ぐための仕組みなんです。
防ぐための仕組み。
具体的には2つ。1つは、AI の判断を鵜呑みにせず、人間がちゃんとチェックできる体制。つまり人的監視。もう一つは AI がなぜそういう判断をしたのかを記録し説明できること、つまり透明性。この2つを非常に厳しく義務付けているのです。
なるほど。 AI が出した答えが正しいかどうかだけじゃなく、その答えが説明可能でいざという時に人間が介入可能でなければならないと。これはただツールを導入するのとはわけが違いますね。
その通りです。AI をブラックボックスのまま使ってはいけないというのが EU の強いメッセージなんです。
でも、ここで多くのリスナーが思うであろう疑問があります。今の話は AI を自社で開発している企業にはよくわかります。でも、うちは他社が作った AI ツールをただ社内で使っているだけなんだと。その場合、責任は開発した側にあって、使う側は関係ないんじゃないか。そう考えてしまうんですか。これは甘いでしょうか。
それはですね、この法律を理解する上で非常に重要なポイントですね。そしてその考え方は残念ながら通用しません。 AI アクトでは AI に関わるプレイヤーの役割を2つに明確に分けて、それぞれに義務を課しています。 AI を開発販売する側のプロバイダー、つまり提供者、それを業務で利用する側のデプロイヤー、使用者です。
提供者と使用者、使う側にもちゃんと責任があると。
はい。まず AI を開発するプロバイダーには極めて重い義務が課せられます。 AI の設計思想から使っているデータ、テスト結果までを詳細に記した技術文書を作成して、それを10年間も保管しなければならないんです。
10年間。それはデータの管理だけでも大変なコストですね。
ええ、当然リスク管理体制や品質管理システムの構築も必須です。特に日本企業にとってハードルが高いのがEU 認定代理人の設置義務です。
EU 認定代理人ですか？
はい。 EU 域内に拠点がない場合、現地の法律事務所などと契約して、万が一の際の監督当局との公式な窓口を置かなければならないんです。
なるほど。では一方の AI を使う側、デプロイヤーの義務はどんなものでしょうか？
使用者側にも明確な責任があります。先ほどの採用 AI の事例のように、 AI の判断を盲信せず人間が監督する体制を作ること、そして AI に入力するデータが偏っていたり不正確だったりしないか管理すること。さらに従業員に対して、私たちの職場ではこの業務に高リスク AI を使っていますよと事前に通知する義務も定められています。
使う側も便利なツールだからでは済まされないと、これは肝に銘じておく必要がありますね。提供者と使用者がこう鎖のようにつながって責任を分担するイメージでしょうか？
まさに。サプライチェーン全体で AI のリスクを管理しようというのがこの法律の基本的な考え方です。
さて、そうなると一番現実的な話が気になります。これらの義務を果たすのとなると当然コストがかかりますよね。正直なところ、この規制対応に一体どれくらいのお金がかかるんでしょうか？
そこが最も気になるところですよね。米国のシンクタンク、センターフォーデータイノベーションの試算が一つの目安になります。それによると、中小企業が高リスク AI 製品一つに対応するためのコンプライアンスコストは最大で40万ユーロ。 日本円にして約6000万円にもなると言われています。
6000万。ちょっと待ってください。その数字にもう一度向き合いたいんですが、6000万円ですよ。例えば売上10億円で利益率 10%、 つまり利益が1億円の企業だったとしたら、その利益の半分以上が規制対応で消えてしまう計算になります。これは事業の存続に関わるインパクトですね。
おっしゃる通りです。だからこそ早期の準備が不可欠なんです。ただこれはあくまで最悪のケースを想定した最大値です。
あ、最大値。
ええ、別の調査では1万ドル程度、つまり百数十万円からという試算もありますし、すでに ISO 認証などで品質管理体制がしっかり整っている企業であれば、既存の仕組みを活用してコストをかなり抑えることができます。
少し希望が見えてきました。
何より知っておいてほしいのは、 EU も中小企業を潰したいわけではないということです。 AI アクトには中小企業向けの支援措置がちゃんと用意されているんです。
支援措置、具体的にはどんなものがあるんですか？
例えば規制のサンドボックスという制度があります。
サンドボックス。
はい、これはいわば EU が用意してくれた安全な実験場で、監督官庁の下で新しい AI 技術を試せる仕組みなんですが、中小企業はここに優先的に、しかも無料でアクセスできたりします。また規制に適合しているかどうかの審査を受ける際の料金が割引されるといった措置もあります。
なるほど。いきなり荒波に放り出すのではなく、ちゃんと泳ぎ方を教えてくれる浮き輪も用意されていると。
はい。
そしてもう一度タイムリミットの確認です。高リスク AI の規制が始まるのが2026年8月2日。しつこいようですが、あと7ヶ月です。
はい。ここで一つだけ最新の動向について補足させてください。昨年11月にこの高リスク AI 要件の適用開始を2027年まで1年延期する可能性が示唆されたという報道がありました。
え、じゃあまだ時間的な猶予が生まれるかもしれないんですか？
そこが注意点です。可能性という言葉が重要で、これはまだ提案段階。正式に決まったわけでは全くありません。現時点での公式な期限はあくまで2026年8月2日です。
なるほど。
延期されたらラッキーくらいの心構えで、8月2日を絶対的なデッドラインとして動くべきです。延期を期待して何もしないというのが最も危険な選択肢だと断言できます。
了解しました。ではいよいよ確信です。これを聞いている IT 担当者の方が、明日から、いえ今日から具体的に何をすればいいのか、3つのステップで実行プランを教えてください。
はい。では今すぐ始めるべき実行プランです。まずフェーズ1、即時対応。これは今日から1週間以内に終えていただきたい内容です。
1週間以内、かなりタイトですね。
それだけの緊急性があるということです。ステップ1は AI の棚卸し。難しく考えず、まずは社内で使っている、あるいは顧客に提供している AI 技術を大小もまず全てリストアップしてください。
採用ツールは、顧客対応のチャットボットは、顔認証での入退室管理はといった具合にですね。
ええ、チェックリストを作って関係部署にヒアリングするんです。この最初の棚卸しが実は一番大変で、多くの企業がここで立ち止まってしまいます。
自社で何を使っているか正確に把握できていないケースが多いと。
そうなんです。ですのでこの段階で、私たちマーキュリープロジェクトオフィスが提供しているような AI 活用診断といった専門家の力を借りて、自社の AI の地図を正確に描くというのも非常に有効な手です。
なるほど。まずは現在地の確認から。それが終わったら、
ステップ2は禁止 AI の確認。先ほどお話しした8つの禁止項目に自社の AI が該当していないかチェックします。もし該当するものがあれば、これはすでに違法状態ですので、即時利用を停止しなければなりません。そしてステップ3が責任体制の確立。この問題に対応する旗振り役となる担当者を正式に任命し、 IT、法務、人事、事業部など関係部署を集めた横断的なチームを作ってください。
なるほど。ここまでが最初の1週間。では次のフェーズ2は？
フェーズ2は準備期間。今年の6月頃までが目安です。ここでやるべきは2つ。1つは、棚卸しした AI が高リスクに該当するかどうかを判定するリスク分類。そしてもう1つ、もし自社が高リスク AI の提供者に当たるなら、EU 認定代理人探しを今すぐ始めてください。
信頼できるパートナーを見つけるには時間がかかりますもんね。
ええ。そして いよいよ最後のフェーズ3ですね。
はい。
フェーズ3が本格実装。8月2日の期限に向けて、外部の審査機関による適合性評価を申請し、認可を得るプロセスです。ここが一番時間がかかります。通常審査には3ヶ月から、複雑なシステムだと1年以上かかることもあります。
1年以上ということは、逆算すると8月の期限に間に合わせるには、遅くとも今年の2月以内には審査申請を始めないと間に合わない可能性があるということですか？
その通りです。もう本当にギリギリのタイミングなんです。だからこそ最初も棚卸しを今日からでも始めてほしいのです。
今日の話を聞いて、規制対応大変だ、コストもかかるし、と正直気が重くなった方も多いかもしれません。でもこれは単なるコストや守りの規制対応と考えるだけではもったいないのかもしれないですね。
と言いますと？
この AI アクトへの対応をむしろチャンスと捉えることはできないでしょうか？これを機に自社の AI ガバナンスをしっかり構築すれば、あの会社は AI をきちんと管理していて信頼できると EU の取引先から逆に選ばれる大きなアドバンテージになるんじゃないかと。
ああ、それは非常に重要な視点です。実際、楽天グループが2025年に行った調査によると、日本の中小企業の AI 採用率はまだわずか 16% に過ぎません。
16%？
ええ。つまり、ほとんどの企業がまだ手探り状態なんです。このタイミングで他社に先駆けてしっかりとした体制を築けば、それは間違いなく競争優位につながります。規制に対応しているという事実が、品質保証の証になる時代が来るでしょう。
ですよね。ツールを選ぶ側の視点も変わってきそうです。
まさにこれからは機能や価格だけでなく、この AI は透明性が確保されているかという視点が不可欠になります。例えば私たちが開発している回答生成エンジンのシンフォニーベースも、 AI アクトで求められる透明性の要件などを当初から考慮して設計しています。そうした規制対応を見据えたツール選びが将来のリスクを減らすことにもつながるんです。
なるほど。では最後に今日の話を締めくくるにあたって、リスナーのあなたに一つ考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。今日はあなたの会社が AI を提供する側、あるいは使う側としての話が中心でした。では最後に視点を変えてみてください。あなたの会社が他のベンダーから購入して、日々の業務で使っている AI ツールはどうでしょうか。そのベンダーに、あなたはEU AI アクトへの対応状況はどうなっていますかと質問したことはありますか？もし彼らが何も対応していなければ、そのリスクは回り回ってあなたの会社のリスクになるかもしれません。取引先が提供するツールが原因で、あなたの会社の EU 向けビジネスがある日突然止まってしまう。そんな可能性も決してゼロではないのです。